それでは本庁は北九州市音協会の全牧師であります。いきます。リカルツボ兄弟より、世界を変えたイエスのよみがえりと題してメッセージを取り継いでいただきます。その聖書の箇所を拝読させていただきます。ヨハネの福音書20章の1節から18節です。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとってで座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
おはようございます。神様の前に世界中の方々が一堂に会して、そして主を礼拝する。もちろん教会に来なければイエス様にお会いできないわけではありません。毎朝毎時私たちはしばしば静まって座して、日本流で言うならば、正座して腰掛けて そして我が主よと呼びかけて、主がそばにいてくださることをしっかりと確認した上で、また新しく一歩進んでいく、これがクリスチャン生活なのです。私たちはすでにイエス様にお目にかかりました。朝目覚めた時から改めて多くの兄弟姉妹方と同じ思いで一つに集まって、賛美の声を交わしながら、より臨場感豊かに主の共にいてくださる臨在と言いますけれども、それを深く味わっておりますけれども、これから9時間後にぐらいになりましょうか、ずっと私の心に本当に思うだけでも胸が詰まってくる思いがずっとこの1年続いているんですけれども、なお続くでしょう、続きたくないんですけれども、ウクライナのことを思うともう胸が張り裂ける思いがいたします。私が5歳の時に下関にで父母が開拓伝道しておりました、大東亜戦争、まあ、第二次世界大戦ですけれども、その最中で私たちの住んでた東向かい、向かい山っていう場所が昔は連兵場って言って、師団のあったところなんですね。そして多くの兵隊がそこにたむろしっていうのが待機して、でそこから各地に使わされていっていたんですが、そういう兵站校でもあったものですから、ものすごく激しい爆撃で、何年でしょうか、44年7月2日忘れもしません。私たちが防空壕に逃げ込んで間もなく焼夷弾が雨あられと降ってきて、そして目の前で私たちの伝道所となっていた家が周り全部火の粉が降るように焼夷弾で焼かれてしまった。そしてそれから約半年の間、あちらへこちらへと流浪の旅を続けて、そして1945年の12月28日、暮れも迫った時に関門海峡を渡って、門司にたどり着いた。これがこの教会のスタートの端緒になったんです。当時関門海峡は日本軍とそして米軍の両方から磁気機雷が投下されて、何千発という機雷が海底に眠っておりましたので、関門海峡は船が航行できなくなった、いわゆる鉄線は動けなくなって、私たちは下関から、ポンポン船という木造船に乗って、そしてもう船端すぐそばに海がありますから、もう波しぶきを受けながら寒い冬の海を渡った時のことをもう今でも忘れることができません。ウクライナのあの戦争の戦場の様子を見ながら、いつもあれが思い起こされて、今日まで主は守って生かしてくださった、そして神様がこのような大きな働きをこの北九州の地になさせてくださった、それを思うと、あの今起こっているヨーロッパの地での、もうすぐに国の名前が消えてしまって、こんなんですよあの国がね、まもなく、ウクライナウクライナであと9時間したらまた礼拝が始まります。ウクライナ正教という、まあ、カソリックではありますけれども、プロテスタントの教会もあるはずです。そうした方々が地下の中で密かにイエス様、平和をもたらしてくださいって祈りながら、子供の泣き声が止まない中で彼らがまた同じように礼拝を捧げていることを思うと、たまらない胸の張り裂ける思いがいたしますけれども、 どうかそうした中で彼らに希望が与えられて、もう一度あの地域に平和が訪れるようにと痛みを持ってこれからも祈っていただきたい。心からそう願ってやみません。今日メッセージのために選ばせていただきました場所、先週がイースターですから私は今週はイースターでない方が別なテキストを取った方がいいなって思ったんです。思って祈ってましたけれども、先週は家内がここでイースターのメッセージをしたので、その後で私がイースターまたやると申し訳ないなっていう気持ちがあってですね、随分迷い迷ったんですけれども、先週の水曜日に意を決して、語るものが違っていれば神様は違ったものを通して違ったメッセージをさせてくださると、そう信じて、テキストが違ってますから、ヨハネによる福音書を取らせていただきました。イエス・キリストのよみがえりの記事っていうのは、復活の記事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと4つの福音書、どの福音書にも出ておりますけれども、その中で最も詳しく載ってるのはヨハネによる福音書なんです。しかもその4つの福音書の中で一番時代的に遅く書かれたのがヨハネによる福音書なんです。なのに今日お読みしていただきました中を皆様方とご一緒に精査しながら感じるのは、まるで見てきたようにヨハネはこれを書いてるんですね。どっちが先に走ったとか後からついたとか、そんなことまで言及して記録しているっていうのは、時々私なぜなんだろうか、一番遅くに書いてもう一世紀の終わり近くにこの書簡、福音書は書かれたにもかかわらず、どうしてヨハネはと思ったんですけれども、ヨハネという人物その方をよく理解していくと、忘れられなかったんだろうな。その蘇った現場に一番最初に着いたのもがヨハネだったから、忘れることができなかったはずです。そればかりではなく、ヨハネは本当にイエス様に愛され、またイエス様を愛していた弟子ではありますけれども、彼の弱さのゆえに挫折した弟子でもありました。ですからそういう中から主が十字架にかかって、そして葬られて3日の後、朝早く行った、3日っていうのは24時間の3日じゃなくて、3日目ですね。そして主がよみがえったっていう、初めは信じられなかったけれども、さまざまなことを通してそういえば主が仰せになってたけれども、でもそれでも死んだ者がよみがえるなんていうことはって疑いの思いをこう自分でこう書き消しながら思い描いて、そして一番強く主のよみがえりを体験した弟子だったから、こんなに詳しく書いたんだろうなって思いました。そういうふうに思ってみると、やはりヨハネによる福音書の中から私たちが復活の記事を学ぶということは、大切なことだし、また教会の福音っていうのは、聖書の福音の特に新約のイエス・キリストに関わる福音の一番中心は、それはよみがえりなんですね。私たちの信仰の一番中核はそれは復活なんです。ですからそういう意味で改めて今日もう一度、先週強く皆様方の心に焼き付いた主はよみがえられたのだというその思いを、もう一度新しく心に深く刻んでいただきたいと、こう願ってのことでございます。大変ドラマチックな物語として記されておりますけれども、同時にこのヨハネによる福音書を読んでると、他の福音書も合わせて読むと、なかなか信じられなくてもたもたするルカによる福音書なんかもそうなんですけれども、なんで？で、私たちは信じてます。私たちはもう何千年という2000年という長い歴史を通して、そして世界中の教会が このことを伝えて、そして私たちもそれを信じて今日まで来たんですから、今さらもたもたする必要はないんです。なのに目撃した、蘇ったイエス様の、イエス様が蘇ったという現実の中にいる弟子たちが一番もたもたして、そして迷ってまた疑ってかかっているというのが不思議でならないんですね。でもそういう中から改めて私たちはこの物語を見つめてみたいと願っております。旧新約と聖書を通して、聖書は私たちに人類の堕落の歴史を語り伝えてまいりました。今日までの人類の歴史をずっと私たちは、繰り返し繰り返し見てきました。そしてさらに主なる神はそのような罪人に救いの道を開かれるために御子イエス・キリストをこの地上に人の子として、神が人となってこの世界においでくださったっていうことを私たちは信じてます。今日の学びもその創造の救いの完成へと進む死からのよみがえりという出来事ですから、私たちには周知のことではあっても、新たな期待とさらなる確信へとの学びとしてこれを読んできたので、必ずしも弟子たちの戸惑いや不信感には引きずられることはないと思います。あるちょうどラブソナタ先生がおっしゃいましたけれども、そうですね、ラブソナタの時に山口県のいろんな教会を回ってご協力を願いに回っていきましたら、まあこれ前にもお話したことがあるんですが、ある教会の牧師さんに尋ねました。で、私は直接行ってなかったんですが、一緒に何人か行った中の一人の若い先生が尋ねて行ったら、そしたらなんかそこの牧師さんと議論してるんですよね。もう険悪な状態で議論してるんです。で、どうしたのかと思ってちょっと離れたところから様子を伺ってたら、あんたようキリストのイエス様の復活も信じないでよう牧師やってんなって言って怒ってんですよね。たらその牧師さんの方は、今でもあんた本当に死んだキリストがイエスがよみがえったと思ってんのか、バッカらしいって言ってね、両方カッカしてるんです。で、私が途中から割って入って、もう先生行こう行こうって、議論したってしょうがないから行こう行こうって言って、そこから離れたんですけどもね、結構そういう牧師さんが多いとは思いませんけれども、まあキリスト教っていう宗教になってしまうと、その教義、良い教え、倫理的な、また生活的な、いろんな面での良い教えだから人々に伝えて平和な世界を作り出そうっていう、そういう宗教であるとするならば、別によみがえりがどうのこうの言わなくたっていいのかもしれません。イエス様がこんなことを教えてくださったっていう良い教えを伝えればいいんですから。けれども私たちはそうじゃないですよね。死を破って、そしてよみがえったっていう、これこそ聖書が初めに神天地を作りたまえりという、その最初の時点から神が予定しておられた、神様が、組み込んでおられた福音の一番中心になる出来事がこのよみがえりなんです。これなくしては福音はない、教会は存続していけなくなってしまうんじゃないでしょうか。私たちは今改めて今日の学びもその救いの完成へと進む死からのよみがえりの出来事ですから、私たちには周知のことではあっても、新たな期待とさらなる確信の絵の学びとして読んできたので、心ならずも弟子たちの戸惑いや不信感には引きずられることはないでしょう。同時に何度も学んできて周知のこととして 復活が物語化してしまってはいないでしょうか。私たちの聖書は何を教えてるかというと復活です。復活はね、イエス様が十字架にかかって死んだのに3日目に予告されたと通りに死者の中からよみがえったんですよっていう、そういう物語を私たちは伝えて2000年の歩みをしてきたんでしょうか。そうではないはずです。イエス様の勝利の復活という勝利感があるから私たちはこうして今もイエス様と語らい、よみがえられたイエス様に祈り、イエス様から新しい力を得て生かされているという信仰生活を喜んでいるはずなのです。これが実は復活信仰なんです。私たちの今日の生活、そして明日への向かっていく力強い命にみなぎった信仰生活、それが復活の信仰なのです。ところが私たちはそういうことが分かっていながら信仰生活の中で挫折したり傷つき倒れたり許せなかったり這い出すことができなくて沈没してしまったりするんでしょうか。復活信仰を標榜しながら私たちは失望と落胆にしばしば打ちのめされてきた信仰生活を思い起こしながら、改めてテキストの中にも書いてありますけれども、失望落胆は死なのです。呼吸しなくなったり心臓が止まったりするのが死ではなくて、失望落胆して生ける神の子キリストが見えなくなってしまった、そしてこのお方と完全に私の心とがプツンと切れてしまった状態、それを死というんです。どうして私たちは好んでこの泥沼の中に身を置くのでしょうか。改めて失望と落胆は死なのだ、この泥の中に身を置くのでしょうか。悲しいばかりにこの現実から抜け出せないで、今日も悲しみの中に身を置き、そうだ、死んだ後に復活があるんだ、その時まで忍耐してこの世を歩もうと自分を慰めて這いずり回ってるのがクリスチャン信仰でしょうか。復活は来世の問題じゃないんです。今の問題です。死んでいた失望と落胆と行き詰まりで動きが取れなくなってしまったあなたが立ち上がって歩き出すことができる、それが私たちの福音信仰ではないんでしょうか。あなたの信仰生活に輝きがあるでしょうか。あなたの日々の生活の姿を見た方が希望を求めてあなたのそばに近寄ってこられますか。あなたの中に復活されたイエス様が共に歩んでおられますか。あるお店を持ってらっしゃる方が、その方は熱心なクリスチャンなんですけれども、絶対にお店の中で私はクリスチャンで教会行ってるっていうことはもう口が裂けても言わないことにしてるんですって。ところがそのお店を通して十数名の方々がイエス様に導かれて救いに至ってるんです。ちょっとあんたどうしてそんな困難な中にににこやかでいることができるのっていう問いかけがしばしばなされる。あるいはみんなが見捨ててしまった、まあ、高齢化していくお客さんがだんだん離れていって来なくなって消息も分かんなくなってしまったら、その方を訪ねていってどうしてるのと上がって、そしてお話をする、その時に初めて、あのね、おばあちゃんね、これで人生終わりじゃないよ、初めて福音を語るんです。そして 初めて福音を語った神罪救い語るわけじゃないんです。神様いらっしゃるよ、あなたに命を与えてくださった神様があなたに新しい命を与えてくださるんだよ、だからお祈りしようと言ってお祈りして引き上げてくる。そういうことを通して教会には来ることがないにもかかわらず、静かに希望を持って心を慰められて、そして御国に帰っていく人たちも、私も何人かそういう方を紹介していただきまして共に訪ねたことがありましたけれども、こうして今もよみがえられたイエス様は私たちの中に復活の命を与えて、私たちを通して働いていてくださるということなんです。復活信仰は人生を終えて死を迎えた時、必ずよみがえりの時が来るという来世信仰だけではないのです。もちろん死後の復活、永遠の命、永遠に神と共に住まうという黙示録21章の1節から7節以下に、あるいは22章の7節までという、そういう信仰は私たちクリスチャンの最大の希望ではあります。ある意味でそれゆえに人生のあらゆる苦しみや悲しみも永遠の希望が支えとなって力強く生きる力となってきたのも事実です。しかしこのような来世信仰もさることながら、今朝私たち皆様方知っていただきたいのは、私たちクリスチャンの復活信仰の力と輝きとは、今生かされている日々の生活の中で心も体も魂も死から解放されて、死んでいた霊が、死んでいた魂が生き生きと輝き始めるのです。すなわち罪のゆえに死んでいた霊が今確かによみがえったのです。それは次の聖書の御言葉に明らかにされております。ここにイエス様の約束って書いてありますが、やはりイエス様の約束の書簡ではありませんけれども、パウロの言葉の中にガラテヤ書5章の22節23節に、私は言います、御霊によって歩きなさい。御霊とは神のイエス様のよみがえりの命なんです。この命を教会はいただいたんです。そして私もあなたもいただいたんです。それを聖霊の命、聖霊なんです。この聖霊によって歩みなさい。その御霊の御とは、最後のところに書いてあるように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。もう一度読みします。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これ以上尊いものがあるでしょうか。この9つの賜物を私たちがいただいたっていうことが復活信仰なんです。あなたを生かし、私が今日生き、これからも生き続けるその原動力は、この9つの賜物によって確かなものとされるのです。そしてこの9つの賜物によって私たち教会が、福音を信じている私たちが死から命によみがえった。なぜあなたはそんなに明るいの、なぜそんなに元気でいられるの、細々としたかつて死に連れられて、あの瀬戸内海の長島愛生園という来患者の収容される収容所に行ったことがありますけれども、その当時としては生ける屍と言われてた時代です。何の治療もされず隔離されて世の中から放置されてしまった。今は法律で彼らに 救いの手、人生の再出発の手が述べられて久しくなりますけれども、その当時は生ける屍でした。けれどもそこに集まってくる多くの来患者、体が歪んだり溶けて手足の末端がなくなってしまったり、顔の形も変わってしまった、見るだけでもゾッとするようなそういう様相になっている方々が集まる愛聖園の礼拝の中で、彼らは賛美をし、輝くその姿を明かしし続けて天に帰っていかれました。彼らは体は腐敗していきましたけれども、魂は見事によみがえって地上に生ある限り輝き続けた。その辺で、そして失望落胆している誰かよりもはるかに輝いて歩んでいる彼らの姿を思い出すことができるんです。この一週間、またこれから与えられたますます生きづらくなるこの終末の時代の中で、私たちはそういう中だからこそ輝いて復活の命に輝いて歩んでいこうではないでしょうか。これがヨハネが私たちに語ってくれた復活の証なんです。主はよみがえられたのだ、あなたの中によみがえられたイエス・キリストが今日も明日も生きて歩んでくださる。心から主に感謝の褒め歌を捧げてまいりましょう。ご一緒に短い時ですけれども感謝のお祈りをいたしましょう。アーメン。愛する天のお父様、感謝いたします。あなた私たちに今朝ももう一度御言葉を語ってくださる、命をもって私たちをもう一度生かしてくださる、あなたの恵みの神を心から感謝いたします。さらに主よ、今日この教会を通してあなたの御業が力強く進められてまいりますように、主よどうぞ死に瀕しているこの世界の歴史の中でなお生きて働く教会の働きが、そして福音が一人一人のクリスチャンを通して、主よ今の時代の中に主の栄光を表してくださいますようにお願い申し上げます。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、おーハレルヤ主よ、ありがとう、感謝いたします。アーメン。ハレルヤ主よ、主よ、よみがえりのイエス様、心から感謝いたします。あなたは死を破り、そして永遠の命を一人一人に約束してくださって、今日まで私たちを生かしてくださったことを心から感謝いたします。私たちは今イエス様のよみがえられたあのよみがえりの命で今日も生かされていることをしっかりと心に留めて、主よ新たに私たちを使わせてください。行くところ行くところで主は生きておられる、私たちも生きている、9つの賜物を携えながら多くの人々に豊かな恵みを分かち与えていく器器として、今日この北九州シオン教会の愛する兄弟姉妹方一人一人を新しく整えて送り出してください。あなたのよみがえりを心から感謝して、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。